本庁の聖書箇所を解読いたします。エペソ人への手紙5章15節から21節、新約聖書390ページです。それでは拝読いたします。エペソ人への手紙5章15節から。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。またブドウ酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌をもって互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。今朝はここのところから聖霊に満たされるという題で高松先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。本日はペンテコステの礼拝になります。ペンテコステは教会にとっては大切ですが、ほとんど日本では定着しておりません。クリスマスは街中クリスチャンになったかと思うほどお祝いムードで賑やかになります。イースターは少しだけ知られていて、関連商品が店先に出たり並んだりすることがあります。けれどもペンテコステは教会以外で語られるのを、祝われるのを聞いたことがありません。それほど知られておりませんけれども、私たちにとってはとても大切です。ペンテコステ五旬節と言われるように、イースターから数えて50日目、だいたいいつも5月か6月に迎えます。使徒の働き2章にペンテコステの出来事が書かれております。イエス様を信じる人たちは、イエス様が天に昇られる前に約束されたもう一人の助け主、聖霊の約束を信じて祈っておりました。五旬節の日、皆が集まっているところに激しい風のような響きとともに炎のような舌が現れて一人一人にとどまると、そこにいた人たちは聖霊に満たされました。そしてそこに集まっていたさまざまな国々の人たちに、それぞれの国の言葉で神様の大きな御業、福音を語り始めたんです。イエス様は天に昇られる前に約束されました。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。その通りのことが起こりました。こうして福音が明かしされ、その日のうちに3000人が悔い改めて洗礼を受け、教会が生まれます。イエス様の約束に励まされ、聖霊の力づけを受けた人々によって福音が世界中に届けられました。日本にも届けられ、この笠松にも福音が届けられて、笠松教会も生まれました。ペンテコステは教会の誕生日です。ある人は聖霊の誕生日だとも言いました。イエス様が地に下ってお生まれくださったように、聖霊が地に下ってイエス様を信じる一人一人のうちに、その人を神の宮として住まいを定めてくださったからです。 今日は私たち一人一人に与えられた聖霊の恵みに生かされていく祝福を見ようと思います。使徒の働きでは炎の舌が一人一人の上にとどまって皆が聖霊に満たされたとありますけれども、この朝は私たちが聖霊に満たされ続けるようにというこの勧めを見ていこうと思います。聞いていこうと思います。いつものように3つのポイントです。まず第一、なぜ御霊に満たされる必要があるのか。15節と16節から。機会を生かして私たちが実を結んでいくためです。第2番目、御霊に満たされるとは、17節と18節、酒に酔うこととの違いから見ていこうと思います。そして第3番目、御霊に満たされる秘訣とその結果について19節から21節を見ます。賛美と感謝と仕えることです。では最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。滅びゆく私たちを御目に留めてくださって、憐れんでくださって、御子を使わし私たちを洗い清めてくださいました。また御霊を私たちのうちに使わせてくださって、イエス様の恵みが分かるようになり、イエス様の十字架のご愛が分かるようになり、またあなたを信じて歩み出すこの幸いを私たちのうちに知らしめてくださいました。今もこのようなもののうちに聖霊は住まいと定めてくださって、私たちの日々の歩みを支え、私たちの信仰を支えていてくださいます。あなたの御前に絶えず取りなしを捧げ、私たちが気づかぬところにもあなたが御霊によって顧みを与え、御業を進めていてくださることを感謝いたします。あなたが与えてくださった恵みを覚えるこのペンテコステの主日、もう一度あなたが与えてくださった祝福を余すところなく味わうものとさせてくださいますように、そしてあなたをたたえ、あなたに信頼して歩みゆくものとさせてくださいますようにお願いいたします。この朝も弱さを覚えてこの街道に集えない方々がいらっしゃいます。どうぞ雪巡ってください。癒しをお与えください。力をお与えくださいますようにお願いいたします。また肉体ばかりでなく心を弱らせてしまう、そのような弱さを私たちは持っておりますから、どうぞ魂のうちにも臨んでくださって、あなたのうちにある喜びで満たしてくださいますように、望みを与えてくださいますようにお願いいたします。この主日の日を感謝し、あなたと共にある幸いに望みを持つことができますようにお願いいたします。またまだ主を知らない方々に届いてください。あなたが聖霊を送ってくださって、あなたの恵みが分かるように、あなたがなしてくださった御業が分かるように、どうぞ届いてください。心開いて聖霊の御業を受け入れることができるように、あなたの救いに心開かれていくことができるように届いていてくださいますようお願いいたします。自ら心開いてあなたの御業を受け入れることができるように顧みを与えてください、促してくださいますようにお願いいたします。また全世界で行われているこの日のペンテコステの礼拝を祝福してくださって、どのところにおいてもあなたがこの地を顧みなしてくださった御業の賛美の声が高らかに歌われますようにお願いいたします。 そしてペンテコステの日と同じように、あなたの福音が世界中どのところでも広げられていくことができますようにお願いいたします。今日も私たちに御言葉を語ってくださることを感謝いたします。お一人お一人にふさわしくあなたが御声をかけてくださいますように、聖霊によって語りかけてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。今朝司会者に読んでいただきました15節から21節の教えの中で、パウロが語る中心は18節の御霊に満たされなさいです。御霊に満たされなさい。御霊は三位一体の神様の霊です。聖霊なるお方です。クリスチャンであれば誰もが聖霊、神の御霊をいただいています。このお方は私たちに神様を知らせ、イエス様の十字架の御業を理解する知恵を与え、信じる信仰を与えてくださいました。コリント人への手紙第1、12章3節、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。その通りです。神様の霊が私たちに与えられたことによって、私たちは神様のことが理解できるようになり、聖書の言葉が心に響いて、自分の罪深さが分かるようになりました。またこんな自分自身が神に愛されていることが分かるようになったんです。そのように私たちに働きかけて霊的な知恵を与えてくださる聖霊は、イエス様に代わって私たちに寄り添ってくださる神様です。私の理解力に合わせ、また私の成長に合わせ、私という人間の全てを分かった上で、神様の子供として生きていくのに必要なことを教え、助け、導いてくださいます。もし私がへそを曲げて神様なんかと思いそうになったとしても、聖霊の神様は私の心にどれほど神様に愛されているか気づかせてくださって、慰めたり励ましたり諭したりしてくださいます。またそんな私のために神様に弁護し取りなしてもくださいます。私がどう祈ればいいのかわからなくなると、私に代わって神様に私の必要のために祈ってもくださいます。このように聖霊は私たちが神様の子として歩むために助け手として送ってくださった神様です。そういう聖霊をいただいた私たちに、パウロが満たされなさいというのはなぜでしょうか。それは聖霊に満たされていなければ、私たちは神の子として実を結ぶ人生生涯を生きていけないからなんですね。で、この15節の前には、闇の世界に生きる人たちの虚しい行いが書かれております。愚かなおしゃべり、下品な冗談、あるいは汚れたものを貪るもの、実を結ぶことのない無駄な人生を闇の中で生きる人生が描かれております。そして送るだけではなくて、神の怒りの日、神の裁きの備えのないまま生きている人たちの姿があります。そして対照的に、神様に愛されて闇の世界から光の中に入れられた光の子供たちへの勧めと勧告が記されています。神は私たちを闇の世界からイエス様によって救い出してくださいました。後ろ暗さを抱えて生きる人生から、神の前に全てを明らかにしていただいて、罪が許され、清めをいただいて、光に照らされて生きる新しい歩みに入れてくださいました。光の子として生きる知恵と力を与えてくださるのが聖霊であり、聖霊が 私たちのうちに実を結ばせる、そのような力を与えてくださいます。でそこで15節から見ていきます。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払い、知恵のないものとしてではなく知恵のあるものとしてと書かれています。聖書が知恵があるという時には当然勉強ができるとか仕事ができるとか頭がいいとかという話ではありません。旧約聖書箴言に死を恐れることは知恵の初め、聖なる方を知ることは悟ることであるとあるように、すべてのことを支配し正しく裁くことがおできになる聖なる神様を敬い愛して喜んで耳を傾け従うことが聖書の語る知恵であり賢さです。知恵のある人は神の御心をよく考えます。気持ちだけで人に合わせてその場しのぎで物事を判断いたしません。知恵のある人は本当に価値あることを喜びます。目に映る都合のいいものを選ぶのではなく、神の光の中で本当に大切にしなければならないもの、より良いものを見分けて選んでいきます。逆に知恵のない人は自分の感情をよりどころにし、時には周りに合わせて価値のないものや虚しいものを手に入れようとして大切な人生を浪費しています。つまり知恵のある人は神に与えられたたった一度の限りある大切な人生を永遠の価値あることのために選んでいけるんです。ですから知恵のある人は自分を取り囲む誘惑に対してよく考えるだけでなく、自分自身に対しても常に吟味しようとします。人の批判ばかりをするのではなくて、自分の中の弱さや情けなさ、自分の賭けに対しても正直に勇気を持って認めます。神の子として私はふさわしく生きているのか、神に実を結ぶ歩みを願っているのか、注意し神にその知恵と力を求めます。15節で自分がどのように歩んでいるのか、あなた方は細かく注意を払いなさいと進めている通りです。せっかくイエス様が十字架で死んでくださって与えられた新しい人生を神なき世に流されて周りの人に飲み込まれて生きてしまうなら、それは虚しい人生にならないでしょうか。何の良き身も結ばない、何の役にも立たない虚しい人生になってしまいます。だからパウロは励ますんです。機会を十分に生かしなさい、悪い時代だからです。ギリシャ語の意味を生かした小約聖書というその聖書は、機会を十分に生かしなさいを、今の時を最大限に活用しなさいと訳します。最大限に活用しなさい、そして括弧して、あらゆる機会を逃さず買い占めなさいと訳しております。機会を買い占めなさいということは、犠牲を払っても機会を生かしなさいということですよね。悪い時代という無駄に流れていく、神様の前には無駄に流れてしまう、その時を機会を見てできるだけ買い占める。つまり私たちは時間を神のために用いる機会、神が私たちのために良き実を結ばせてくださる機会として時間を有効に活用していくんです。例えば誰にも1日は24時間あります。でもそれをどう生かすかはそれぞれの選択です。不平不満で悪口だけで過ごしても24時間です。 不安と恐れで疑心暗鬼で過ごしても24時間です。でも24時間の限られた時間を神を信じ、神に期待して、神のために身を結べるよう過ごしてもやっぱり24時間です。神のために時を買い取るように、あなたの意思で、あなたにとって有益になるように時を買いなさい、活用しなさい、知恵を持ってあなたの人生の時を無駄にしないように、神様から見て価値ある実を結んでいけるよう時を買い占め生かしなさい。コロナの感染の始め、転売ヤーと呼ばれる人たちがマスクを買い占めました。この機会に買っておけば、今できるだけ買っておけば、買った分だけ後で自分に収益がもたらされる、そう考えて彼らは安いうちにマスクを買ってしまったんですよね。似ています。あなたの意思で、あなたにとって有益になるように機会を逃さず買いなさい、知恵を持ってあなたの人生を無駄にしないよう、価値ある実を残していけるように機会を生かしなさい、あらゆる機会を買い占めるかのように犠牲を払ってでも実を結ぶことのために役立てなさい、それが後の日にあなたにとって益になる。愛する機会があります。許す機会があるはずです。忍耐する機会があるはずです。親切にする機会もあります。希望を持つ機会もあります。それが困難な時に、困難な時にこそ機会を買い取るように犠牲を払って永遠のために実を結ぶチャンスにしなさい。神を知らない人たちと同じように時を、機会を無駄にしてはいけません。悪い時代に流されてはいけません。愛せない時にこそ愛し、許せないように見える時にも許し、望めない時にこそ神をの信じ、望みを持って神のために実を結ぶ機会にしなさい。犠牲を払ってでも機会を活用しなさい。で、その時に必要になるのが御霊に満たされることなんです。私たちだけでは機会があっても実を結ぶために用いることができないんです。機会があっても生かす力がないために無駄にしてしまうんです。私は愛せません、私は喜べません、私は許せません。聖霊に満たされていなければ機会を逃すんです。機会を逃さず実を結ぶように生かすには神からの力が、支えがどうしても必要です。ですから与えられている神からの賜物にご聖霊に目を開き、その力によって生かされるようにパウロは励ますんです。まず18節をご覧ください。ブドウ酒に寄ってはいけません、そこには宝刀があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。御霊に満たされることの大切さをブドウ酒に酔うことと比較して説明しています。ペンテコステの日に御霊に満たされた人たちがお酒に酔っていると誤解した人がいましたが、ある面では似ているところがあるんでしょう。しかし大きな違いは宝刀があるかないかです。お酒には宝刀があります。御霊に満たされることには宝刀がありません。で、この宝刀という言葉はルカの福音書に出てくる宝刀息子の例えでよく知られています。父から財産を受け取って町へ出て行った弟息子でした。父親から受け取った大切なお金を湯水のように使いました。周りの人におだてられ、遊びほうけて飲めや歌えで使い果たして、気がつけば飢えと惨めさに苦しんでしまったという例え話です。 イエス様の例えでは、父から受け取った大切なお金を無駄に使い果たしたことを放蕩したと言っております。人に浮かれ、欲に流されて、大切なお金を湯水のように無駄にして生かすことができませんでした。この言葉を用いて、パウロは酒で放蕩するように放蕩してはいけない、神から与えられたあなたの人生、あなたの時間、あなたの機会を放蕩で使い尽くすように無駄にするな、いやそれ以上に父なる神から宝として御霊を与えていただいたのに、その恵みの御臨在を無駄にして放蕩するかのように、御霊によって与えられる実を結ぶ機会を失うことがないように、酒ではなくあなたは御霊に満たされていることが必要なんだとパウロは語ります。イギリスに生まれた世界的な聖書学者で有名な説教家ロイド・ジョーンズは、牧師になるまでは医者をしておりました。で、彼が酒に酔うことの危険をこのように説明しております。飲酒は頭脳の中で最も崇高な中心部を真っ先に弱める。この部分が飲酒によって最初に影響を受ける。理性、知恵、理解、識別、バランス、言い換えると人を最善に最も品位を保ってコントロールするところを弱くする。また彼はこのようにも言います。アルコールは脳の重要な中枢部分を働けなくし、脳のより弱い部分が力を発揮して支配するようにさせる。それで一時的に気分が良いように思える。恐れの感覚を失い、判断力を失い、本能的で幼稚な力に振り回されることになる。彼が言うように、アルコールは人が持っている判断力を失わせ、恐れの感覚さえ麻痺させてしまうので、お酒を飲んでいる人に車の運転を任せるわけにはいきません。けれども聖霊に満たされるのはこれと対照的なことが起こるんです。神から与えられた最も崇高なところに働きかけ、多くの人が麻痺してしまっている神への恐れを取り戻させ、正しい判断と神からの思慮深い知恵をその人にもたらします。神はいないという人たちは神への恐れが麻痺しているために、自分の思いのままに、気持ちのままに生きてしまいます。それはアルコールに酔った人が車を運転しているようなもので、無謀とし言えないような危ない人生のハンドルさばきになってしまいます。いつ事故や間違いが起こっても不思議でないんです。アルコールに満たされた人は解放感によって浸っているかもしれませんが、これは危険な解放感です。酒に支配され、思わぬ言動をしてしまい、友を失うことも信用を失うこともあります。しかし御霊に満たされた人の解放感は罪が許された喜びの解放感です。罪の支配から自由にされた解放感です。御霊の支配は神からの祝福された支配なので、神の教えを喜び、思慮深く正しい判断で生きるように導かれていきます。御霊に満たされた人はこの世の力に流されることなく、主の御心を悟り、その道に歩むよう助けられていきます。だからパウロは命じるんです。この世の誘惑の力は強く、判断力を奪い、道を誤らせて人生を無駄にさせてしまう力がある。だからこそあなたは御霊に満たされ助けられる必要がある。神を知り、神に喜ばれる人生を歩んでいきたいと願う、人生を無駄に放蕩で終わらせないことを願うなら、御霊に満たされなさい。御霊に満たされなさいというのは丁寧に訳すと、満たされ続けなさい、繰り返し繰り返し満たされなさいという命令です。イエス様を信じてクリスチャンになった人は間違いなく聖霊を受けています。 けれどもその人がいつも御霊に満たされているとは限りません。4章で神の聖霊を悲しませてはいけませんとありますし、他の箇所では御霊を消してはいけませんとも警告されています。せっかくイエス様が使わせてくださった御霊がおいでくださるのに邪魔をして拒んでお働きを妨げてしまい、この世の力に影響されっぱなしの思いや感情で生きてしまえば、聖霊がおいでくださる恵みを放蕩して無駄にしてしまうということがあるんですね。せっかく御霊がいてくださるのに、そのお働きを受けないまま無駄に人生を過ごしてしまう危険があります。ですから御霊に満たされなさい、消すのでもなく妨げるのでもなく絶えずいつも満たされていなさい、聖霊に満たされ神の大能の力に支えられなさい。パウロは前の3章でこう語りました。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。神様の豊かな力が御霊によって私たちに与えられるというのは、太平洋の海の水を一杯のコップに入れようとするようなもので、きっと溢れてしまうに違いないと説明した方がおられます。私たちが聖霊に満たされるなら、私たちが神の力を受ける器が大きくされます。広く深くされます。そこに注がれる神の力もより多く受けていくことができます。私たちは聖霊という神の御力を受けてくださる方を私たちのうちに広げて、あらゆるところに働いていただけるよう満たされ続けなければならないんです。3つ目のポイントに入っていきます。私たちが人生を無駄にしないために、無意味に過ごしていかないために、むしろあらゆる機会を捉えて神の前に良き身を結んでいくために、御霊に満たされている、絶えず満たされ続ける必要があることは分かりました。ではどうすれば御霊に満たされるのでしょうか。あるいは満たされると具体的にどのような生き方に現れていくんでしょうか。19節から21節は御霊に満たされるための秘訣であり、同時にその結果であると言えます。原因と結果が一つであることは不思議ではありません。というのは、卵が先か鶏が先かに似ていて、満たされるというサイクルを私たちは繰り返し繰り返し続けていくからなんですね。御霊に満たされた結果が生み出すものは、また御霊に満たされる喜びをもたらしていきます。まず第一です。5章の19節、使徒賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。主を喜び賛美する交わりに生きることです。使徒さん賛美と霊の歌を持って互いに語り合いというのですから、ただ集まっておしゃべりするのではなくて、主の恵みを分かち合い語り合う、主をたたえる証の交わりの意味でしょう。私たちは他の兄弟に与えられた主の恵み、主の教えを通しても励まされたり勇気づけられたり教えられたりします。薪は1本ではすぐにくすぶったり消えたりしてしまいますけれども、2本3本5本10本あるとよく燃える、炎を上げて燃え始めるのに似ております。共に集い主を賛美し、主にある交わりを持つことを通して私たちは聖霊に満たされます。また聖霊に満たされる人はこのような交わりに生きていくようになります。第2は感謝です。20節、いつでもすべてのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父である神に感謝しなさい。いつでも、時々でもなく、嬉しい時だけでもなく、いつもです。 またすべてのことについてというのに言うのは自分にとっては意味のわからないこともつらい時もそれでも感謝するようにということです。後半部分がその意味ですね。感謝は無理やりいやいや言わされるのではなくて、私たちのために十字架で身代わりに死んでくださったイエス様を見上げ、あるいは私たちを神の子としてくださっている神様を見上げることによって、自分の目ではまだわからない感謝できないようなことでもきっと必ず良いようにしてくださると信じて期待して感謝することができる。でそのように天に向かって目を上げ神様に信頼して感謝を捧げるなら、天の窓も開かれ、私たちは聖霊の満たしを受けていくことができます。不平不満で天に目を上げようともせず、心を固く閉ざしているならば聖霊に満たされることもできなくなります。聖霊に満たされていくなら、いつもどんな時でも神様への感謝が生まれてくる、聖霊の働きをより味わっていけることと思います。第3は謙虚な交わりです。21節、キリストを恐れて互いに従い合いなさい、使えることですね。御霊に満たされて生きるとき、私たちはキリストを尊び互いに謙虚に生きるようになります。恐れは怖がる意味ではなく、キリストを尊び敬い、キリストに習うことです。キリストをそのように尊ぶならば互いに使い合う愛が生まれます。キリストを恐れて互いの言葉に耳を傾けることができれば、さらに御霊に満たされていきます。水は低いところに流れるように、御霊はへり下った人を満たしていきます。エペソ書の初めにパウロは神の大能の力によって強められなさいと励ましております。時代の波は大きく、彼らにとって決して侮れるような弱いものではありません。エペソの人たちがこれから経験していく、ローマの火災によって引き起こされるネロによる激しい迫害、エルサレムの神殿の破壊によって拠り所を失ったユダヤ人の苦難と混乱、時代の激変によって彼らの信仰生活は揺さぶられていくはずです。この災い、この試練がこれから先10年のうちに彼らの身に降りかかります。この手紙を受け取って10年のうちにこれらの災いが彼らの身に降りかかってきますけれども、手紙を読んでいるエペソの教会の誰もまだ想像はできなかったはずです。今の私たちにもう人生に起こることを誰も予測はできません。しかしいつの時代もどんな時でも、もし私たちが御霊に満たされているなら、時代の波に飲み込まれ惑わされ虚しい人生を送るものではなくなります。いやむしろ時代の嵐の中で自分の人生を虚しいと、自分の人生の意味も目的も見失ってしまっている人たちに光を届けることができます。確かな望みを掲げることができます。機会を生かし確かな恵みを分かつことができるんです。ですから自分のためにも、大切な神の家族のためにも、まだ死を知らない人たちのためにも、私たちは絶えず御霊に満たされ神の大能の力に支えられていく必要があります。御霊に満たされてあらゆる機会を神のために身を結ぶ生涯とさせていただき、周りの人たちに神の祝福を分かつものとさせていただきましょう。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。エペソの教会の人たちがこの先10年の間に起こることが想像できなかったように、 私たちもこの先10年の間に何が起こるのか何も知りません。時代が私たちに困難をもたらすかもしれません。私たちの心を大きく揺らすかもしれません。けれども、あなたは私たちに御霊をお送りくださいました。あなたの大能の力を受けることのできる尊い神の御霊を私たちのうちに備えてくださいました。機会を捉えなさい。だから機会を捉えて実を結ぶ時としなさいとパウロは進めています。悪い時代だからですと言いました。本当に闇の中で混乱する人たちに恵みの言葉を届けることができるのは私たちしかありません。どうぞ私たちが機会を捉えてあなたの恵みを分かつことができるように、またいつもあなたの恵みを表していることができるように、私たちを絶えず御霊に満たしていてくださいますようにお願いいたします。そのために心を大きく開いてあなたに賛美を捧げ感謝し使えるものとさせてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。